はい、よろしくお願いします。今日は、かっぱえびせの話なんですけどね。
分かっちゃうけどね。という話です。
で、若い子は知らない。そうですね。分からない。分かっちゃうけど、かっぱえびせ、知ってるんですか？
分からない。
知ってるじゃん。よかった。それはいいんですけど、だいぶ中盤に入ってきまして、最初の方はやっぱり価値使用価値とか、まあ、お金の話でちょっと難しい話もあったと思うんですけど、だんだんですね、ちょっと具体的な話になってきているので、面白いところかなというふうに思うんですけど、まず最初にですね、いつものようにおさらいをちょっとしておきたいというふうに思います。で、まあ、前回までのおさらい、まあ、全部じゃないんですけど、ポイントでちょっと押さえておきたいんですけど、まあ、前回は労働時間を伸ばす労働時間の長時間労働の話で、なんでそうなるかっていうと、資本が運動する目的はより大きい貨幣の獲得にあるんだということですよね。で、そのために労働力を最大限使って、まあ、そこから新しい価値をどんどん生み出させて、それを搾取するんだという、まあ、強い強制力が働くんだという話をしたというふうに思います。もう一度ちょっとこの図は書いておきたいと思いますが、もう本当基本中の基本の図なので、ちょっと一声ぐらい書いておきたい。手段というのは機械、建物、土地、原材料のことですね。で、労働力があって、労働力というのは私たちが体の中に備わっている働く力、エネルギーのことだと言いました。で、生産手段と労働力が結びついて初めて生産できて、生産活動ができて、新しい商品が生み出されると。で、これを売ればですね、また貨幣を手に入れることができるということでした。で、まあ、前回も言いましたけど、この貨幣の量と、この貨幣の量が同じだったら資本を投下する意味がないですよね。だから大きくならないといけないという話を、もう散々したと思いますけど、大きくするためには搾取強化が必要だし、ここですよね、ここ。新しい商品が売れるという前提で話をしているんですけど、売れない場合もあると。命がけの飛躍とマルクスはここを言ったんですけど、新しい商品が売れるためには、他の資本家と激しい競争を繰り広げないといけないですね。激しい競争に勝ち抜くには、より大きい資本というか貨幣を手に入れて次の生産に回していくということが必要で、そのためにも搾取強化が必然的になるんだということです。まあ、そこには、前回は長時間労働の話をしたんですけど、もう本当にね、過密労働をさせる話もありますし、まあ、賃金そのものを抑えていくと、あるいは本当に使い捨ての労働力をとして、労働者を使用していくという搾取強化もありますということですね。で、そこに資本論の引用を3行書いておりますが、資本主義的生産過程を推進する動機と、それを否定する目的とは、できるだけ大きな資本の自己増殖、資本の自己増殖ですね、自己増殖、すなわちできるだけ大きな剰余価値の生産、
したがって資本家による労働力もできるだけ大きな搾取だということでした。で、まあ、ここがつまり目的、ここが目的なんだと。貨幣、商品、貨幣、私たちが労働力を売って、それをお金を手に入れるのは使用価値のためなんですよね。何か商品をその給料賃金をもらって何か生活、アパート代払うとか食費払うとかいろんな身の回りの生活品を買うとかそういうために使うんですけど、これの運動の目的はお金、貨幣、もっと言えば剰余価値ですね。大きい剰余価値を手に入れることが最大の目的なんだということです。これに全ての資本家は縛られるということですね、この運動法則。で、どんなに社会が必要としているものでも採算が取れなければ商品化できません。逆に社会にとって必要なものでも儲かるとなれば作って売りまくるということですね。で、売れるとなったら、その売った結果がね、例えば、分かりやすい例で言うと、まあ、売った結果というか、例えば食品偽装なんかまさにそうですよね。中国産であるのに日本国産と偽ってですね、つまり命がけの競争をしているわけですから、とにかく売ることが最大の目的になるわけで、少々嘘をついてね、その結果消費者が被る迷惑っていうのは二の次になるんだということですよね。まあ、もちろん真面目な経営者はそんなことしないわけですけど、そういうとにかく命がけの競争をしているので、売るっていうことが最大の目的になるんだということですよね。で、また全くものを作り出さない金融経済に利潤獲得を求めることも起こるんだと。金融経済っていうのはここを省略して、金が金を生み出すっていう話なんですね。まあ詳しくはやりませんけど、全く商品を生み出さないのに、そのマネーゲーム、博打だけでですね、この貨幣を大きくしてしまおうというのが、まあ金融経済。まあ、簡単に言うとそういうことなんですね。まあそういうことも、生み出されていくんだということです。で、そういう資本の論理が、つまり利潤第一主義が、そのままストレートに出てくれば、それは、非常に野蛮な資本主義。作家の五木博之さん風に言えば、恐竜資本主義になるんだということですよね。これがそのまま、まさに出てくれば、野蛮な資本主義。いろんな弊害が出てくるわけですよね。で、新自由主義路線なんていうのはまさに、その市場万能主義、この資本の論理に任せておけば、すべてうまくいくんだと。いうのが新自由主義の考え方で、これをいろんな分野に、まあ浸透させていったんですよね。本来儲けとか利潤とかいうのを追いかけてはいけない分野、医療とか福祉とか、それこそ市役所とかね、株式会社岡山市役所なってるわけですよ。まあとにかく赤字を出しちゃいけないというまさにこの、資本の論理が入り込んでいて、まあ郵政民営化なんかもそうなんですけど、結局そういう本当はまあああいう本当に国民のサービスを基礎から支えているものをこの市場に委ねる、この資本の論理に委ねると、結局その例えば採算の合わないところからはもう撤退するわけですよ。郵便局がどんどん過疎のある過疎にある郵便局なんかどんどん今なくなる方向で動いてますし、郵便貯金なんかもどんどんですね、民間の、まあ、貯蓄に回すような仕掛けが今行われていますよね。で、本当にそういう、まあ、つまりいろんな規制を取っ払って資本任せるんだと、市場は万能なんだと、そうすればうまくいくんだというような、まあ考え方が新自由主義ということだったんですよね。つまりそれは野蛮な恐竜を
あらゆる分野に解き放ったんだということですよね。すいません、そこに変なイラストがありますが、はい。
民間最大の焦点というのは漢方なんですか？
あ、そうですけど、はい、漢方のお金を、まあまあ、僕、深入りしませんけど、
まあ、そういうことなんですよね。要するに、
あ、まあいいか。
はい。アシホンザウルス、すいません。アシホンザウルスの話ですけど、まあ、本当にそういう、この恐竜はですね、とにかく利益を求めて、あらゆるものを食い尽くしていくと。で、利益の得られないところからは、には全く興味を示さないというかね、資本が行かないんだということです。で、そこの資本論の引用、先週もちょっと紹介しましたが、大洪水よ我が亡き後に来たれ、これが全ての資本家及び全ての資本家国民のスローガンであると。それゆえ資本は社会によって強制されるのでなければ、労働者の健康と寿命に対して何らの考慮も払わない。自由競争は資本主義的生産の内在的な諸法則を個々の資本家に対して外的な強制法則として通させるのであると。まあ難しいんですけど、後半の方は、まあ要するに社会的な規制をかけなければ労働者がね、早死に死のうが病気になろうが、したことじゃないんだと。とにかく利潤を追い求めてどこまでもどこまでも突き進むのが資本の、まあ、資本主義なんだと。で、資本家はこの法則から逃れることはできないということですよね。したがってそうした資本を、まあ、そのまま野放しにしておくと、まあ、様々な病気や災害が生まれると。まあ先週はこの労働力を使いすぎたらどうなるかっていう話で、不幸になりますよっていう話をしたと思うんですけど、早死にとかね、いろんな集中力が落ちてミスをする、事故をするとか、まあ、そういうことですよね。だからそういう資本を規制する、社会的な規制というのが非常に重要な課題となってくると、まあ、社会的バリケードを構築する必要があるんだということですよね。でそういう社会によるその資本主義の原理に対する規制をまあ、気づくということが、まあまあ、今の日本でもとっても大事ですし、資本主義が発展していく上でも非常に重要な課題になるんだということです。でただし、高く健康な社会的バリケードを築いても利潤第一主義がなくなるわけではないということです。まあ、ここはまあ非常に問題、次のはやっぱり新しい社会を作らないといけないというところまで、まあ、進んだ時の問題なんですけど、バリケードをいくら築いても利潤第一主義は基本的にはなくならないということですね。この仕組み自体を変えなければ変わらないだということです。でその社会的規制の問題については第7講義で詳しくやっていきたいと思います。お疲れ様です。じゃあ2ページ目に入っていきたいと思います。で今日はその資本主義がどこまでも突き進んでいって、そういう資本の矛盾、資本主義の矛盾っていうのは非常に今広範な形で、現れてきている話をいくつか例を、お話ししていきたいというふうに思います。で最初にポイント書いてますけど、資本主義っていうのはさっき言ったように利潤第一主義で、まあ、突き進まざるを得ないそういう仕組み持ってるんで、そもそも自らの体質として持っているんだと。でその体質そのものから来る病ですよね。だから、まあ、労働者はこき使ってね、廃人にさせちゃうとか、そういう本当にね、売る、もう社会に必要のないものでも売ってしまうとかね、そういろんな病に対して、延命薬とか、緩和薬、緩和薬、緩和薬。はい、なんか面白いですか？あ、いいですか？はい。緩和薬は次々と開発する能力、つまり資本主義って非常に懐が深くって、いろんな資本主義の弊害に対してこれはまずいなということで、いろんな延命薬、緩和薬を投与する、まあ、ことはできるんですよね。まあ、さっき、まあ、先週の話だと、まあ、これは労働者が勝ち取ったという側面もあるんですけど、労働時間をやっぱり規制するとか、まあ、最近では消費者庁なんてもそうですよね。その その売った後のケアもちゃんと行政がきちんと見なければいけないというのが、まあ消費者庁だと思うんですけど、まあそういろんな自己調整能力を資本主義っていうのは守ってるんだということですが、まあ資本主義っていうのはそういう延命薬緩和薬は投与できるんだけれども、根治をするね、その自分の体質を根治する最もいい薬っていうのが資本主義である限り飲めないんだと。この仕組みそのものが変わらない限り、貨幣商品貨幣っていう仕組みがそのものが変わらない限り、根本的には矛盾っていうのはなくならないということですよね。でその根本的にじゃあどうやったら資本主義の病がなくなるかっていうのは最後の講義でちょっと紹介していきたいと、お話ししていきたいと思います。で、2の1に入っていきますが、生産と消費の矛盾と、周期的な恐慌と書いてます。でこれは先週三宅さんも感想文で書いていただいてたんですけど、よく考えたら、その売れる資本家、売りたいと思うわけですね。売りたいと思っているんだけれども、その商品を買う人は、主要な商品を買う人は労働者なわけですよ。わかります？商品を市場に持ってって売る、でその商品を買う人の結構な割合、大部分の割合は労働者なわけですけど、その競争に勝ち抜くために労働者をね、搾取していくわけですよ。つまり自分の商品の売り手であるはずの労働者の購買力を自分自身が落としていってるということなんですよ。わかります？売ることが最大の目的なんだけれども、買う人の購買力を落としていってるっていうのが資本主義、資本家なんですよね。これがわからないという三宅さんの感想だったと思うんですけど、でこれが資本主義の要するに持病、矛盾なんですよ。売ろう売ろう、競争に勝ち抜いて、よりその商品を売り続ける、作り続ける、だけれども買う人を、まあなんていうの、買う人を、買う力っていうのを落とし続けることによって、その競争に勝ち抜こうとするわけですよね。ですから矛盾が起きるわけですよ。生産力の無制限的発展、生産のための生産、蓄積のための蓄積と、しかし買う方がそれに追いつかないと。それちょっと図書いてますけど、資本というのは生産をどこまでも拡大していこうと、つまり競争に勝ち抜いていくために、どこまでも自分の資本を大きくして、拡大していこうという膨張の衝動があるわけですよね。その一方で商品の主要な買い手である労働者の購買力が狭い枠組みの中に押し込められてしまうと、それこそ労働力の価値通りに賃金を払わなかったり、今で言ったら非正規労働者をね、本当に増やして、あるいは失業者も今増えてます。でそういう景気を回復させるためには、この労働者の購買力が上がらないと景気が回復しないのに、それができないですよね。これが資本主義の、まあ、矛盾なわけですよ。売って売って売りまくれという法則性を持っているんだけれども、その一方の買い手の購買力を落としていっているということで、結局作りすぎるっていうことが起きるわけですよね。売りたいために作るんだけれども、市場に出してみたら全然売れなくなるんですね。その購買力があまりにも狭い枠組みに閉じ込められてしまうということが起きると。したがってそこの時に、まあ、恐慌っていうのが起きてくるんだと。まあ、恐慌っていうのは物が全然売れなくなって、まあ本当に市場が大混乱する、まあ出来事というか経済法則ですよね。で、まあこの恐慌っていうのが資本主義のずっと、まあ、や名前な、
悩まし続けてきた、持病なんだということです。で、物を買う先というのは4つしかないと書いてますけど、個人と企業と国自治体、外国ということですね。で、日本の場合は、物を買う力 GDP のうち 55% が今個人消費ということで、私たちが毎日ですね、財布から出費をする、そういう個人消費が、つまり資本家が物を作って売る先の 55% はその労働者を中心とした個人なんですよね。しかしこの個人消費が今冷え込んでいるために物が売れない。で、ずっと日本はですね、景気回復してきたと、去年の夏頃までは言われてたわけですけど、それは結局外国の輸出が一定好調だったので、まあなんとか持ってたんですよね。しかしそこが、まあ、要するに外需頼みが、この世界的な経済不況で一気に落ち込んじゃったので、今大不況が訪れているということなんですよね。で、昨日なんかも政府が景気は底を打ったというふうな発表をしてましたけど、全然実感ないですけどね。まあ、個人消費は全然回復してないんですけど、まあやっぱり若干中国なんかの輸出なんかが持ち直しているので、大企業は景気がなんとか底を打ったという実感なんだと思うんですけど、ということです。で、搾取強化をすれば個人消費は、まあ、冷え込むということですよね。で、ちょっと資料で日本の大企業の労働分配率の低さということで、資料の6ページをちょっと見ていただきたいんですけど、上のですね、企業規模別の労働分配率の比率と、労働分配率というのは要するに、この得た利益の中からどれだけ労働者に賃金を渡しているかという話なんですよね。で、グラフ、左のグラフは、資本金10億円未満の企業と10億円以上の大企業を比べているということですけど、10億円未満の企業は、まあ、頑張って労働者に賃金を、まあ、そこそこ配当というか配ってるわけですけど、大企業は本当にもう右肩下がりで、下がっていると。つまり大企業は、まあ、非正規労働者とかね、派遣労働者とか外国人労働者とかどんどん入れて、賃金のそういう安上がりの人たちをどんどん入れて、儲けているということなんですよね。労働者に賃金上げてないということです、簡単に言うとね。そこの、右下の先進国の労働分配率の比較で見ても、日本はここ最近でいうと先進国で一番低いと、労働分配率がね、つまり労働者に賃金上げてないってことですよね、利益の中から。アメリカよりも低いんですからね、ヨーロッパなんかでははるかに低いという状況だということです。で、まあ、そういう買い手の主要な買い手である労働者を、そういう貧困とかね、まあ、購買力を下げるような事態に、陥れていると。で、社会の大多数をなし、社会全体を支える主体である労働者階級を貧困と労働区に縛り付け続け、それが資本の生存条件。大企業が儲かるためには労働者にそんな賃金上げないんだと、安くて本当にいつでも使い捨てができる派遣労働とか外国人とか、そういうのをどんどん使っていくんだと。で、そういう資本主義なんですよ、日本はね。で、そういうことが、にまあ致命的なやっぱり問題があるんだということですね。これがまあ資本主義の矛盾なんだということです。で、そういう資本主義の持病である恐慌っていうのは周期的に発生してきてまして、歴史的に。で、資本主義はイギリスから始まっています。まあ、産業革命という形でイギリスから発展していくわけですけど、 一番最初の教皇というのが1825年にイギリスであって、以降1837から38、1847までイギリスですけど、世界同時教皇というのが1857年から始まっていまして、以降はですね、まあ大体10年ぐらいかな、10年、7、8年とか10年とかいう単位で繰り返しですね、周期的に起きてるんですよね。で、1929年が、まあ、いわゆる大恐慌と言われる、まあ、世界的な事件でした。で、今、100年に一度の、経済危機と言われているようですけど、まあ、これは結構1929年の大恐慌から言って、今、今年は80年ですので、まあ、大体そういう規模での出来事だということですよね。その大恐慌以降も1937年、1957年、70年、80年、91年、2000年、そして2008年以後という形で、まあ、恐慌が起きているということです。で、ですね、世界恐慌以降ですね、その国家が財政出動してですね、つまり税金を投入、経済に投入して、その経済不況、恐慌っていうのを緩和しようという、その国家独占資本主義っていうんですけど、まあ国家がその資本を、支えて、そういう恐慌をね起こさないように国が財政出動しようという緩和策、まあこれはケインズさんっていう近代経済学者の、まあ一番有名な人ですけど、ケインズさんっていう人がそういう経済理論をですね、作っていったんですけど、これケインズ路線っていうわけですけど、まあそういうケインズさんの路線も恐慌をなくすことはまあできなかったんだということです。1929年の大恐慌が資本主義世界を襲ったとき、流行った話がありまして、まあこれ有名な話ですけど、子供、なぜストーブを焚かないのと。これ日本の話じゃないでしょ、多分イギリスかどうかの話だと思うんですけど、イギリスじゃないかな、お父さんがクビになって、お母さんがね、お父さんがクビになって石炭を買えないんだと、石炭がないからストーブ買えないんだと、子供なぜクビになったのと、父ちゃんなんでクビになったのかと聞いたら、お母さんが石炭が売れないで炭鉱が潰れたからよということなんですよ。つまり石炭はある、石炭は作ってるんですよ。石炭作ってるんだけれども売れない。なんで？それ労働力の小その購買力を非常にまあ弱らせて売れなくなったと。でお父ちゃんは失業してしまったと。石炭はあるあって、自分が石炭掘ってるんですよ、お父ちゃんは。でも、石炭が買えないからストーブが焚けない。だという意味わかりますこれは。はい、じゃあそういうことなんです。だから売ることが目的なんだけども、買い手の労働者を搾取で消費力を落としているという、まあ、矛盾、まあ、これは、まあ、逃れれない資本主義の矛盾を、まあ、一つ大きな矛盾だということです。で、3ページに行きますが、貧困の拡大と格差の極端化ということです。で、まあ、これは日本も格差とか貧困とかという話では、ここ数年本当に、ひどい状況になっておりますが、まあ、世界的に見てもそうなんですよね。で、まず貧富の格差の拡大ということで、世界人口のうちですね、世界今67億人ぐらいいるんですかね、のうち、富裕層を形成する 20%、 つまり世界人口のうち 20% 上の人、収入がと下の貧困層 20% 下の人を比べた収入差がどれぐらいあるかというと、1960年で30対1だったと。上の人と下の人の収入差がね、30対1だったものが1999年、10年前には74対1になっていると 広がってるということなんですね。こっちの貧困層より富裕層が74倍収入があると、平均するとね、この 20% の平均というとあると。でそれから10年経ってますので、もっと広がってると思います。で、本当に貧困層が世界でもなくなってないどころかどんどん増えているような状況で、世界人口の約半分に相当する30億人が1日あたり2ドル以下での生活を強いられていると。でさらにそのうちの10億人は1日1ドル以下、まあ、日本円で100円以下ってことですよね。で生計を立てざるを得ない状況だと。これは2003年の ILO 国際労働機関の事務局長の報告ですけど、今それだけ格差がどんどん広がっているということですね。つまりお金はあるとこにはあるんですよね。あるとこにあるんだけど、ない人の層が非常に広がっているということ。だから格差が広がっているということですよね。つまりそううまくお金の配分をできないで、富む人はもうどんどん富んでいって、貧困になる人はどんどん貧困になっているという状況です。で世界的な規模での失業者の 増大ということもありまして、これも ILO の報告ですけど、12年前の1997年には1億4000万人世界で失業者がいたと。2000年には1億6000万人になり、2003年に1億8000万人になり、2009年には、まあ、今年ですけど初めて2億人を突破するだろうと、まあ、この世界的な景気後退の中で2億人は確実に突破するだろうと。で最悪で2億3000万人というふうに ILO は予想しているということなんですよね。わかります？世界人口の2億3000万人が失業してるんですよ。普通に考えたら働いてもらえばいいじゃんと思うわけですけど、資本主義は失業者をね、抱え込むんですよ。必ず失業者の存在を利用するというかね、仕組みになってるんだということですね。で、まあ、普通の私たちの感覚で言うと、みんな働いてね、みんなで富を生み出せばいいじゃないと思うんですけど、資本の論理で言うとそうじゃないということなんですよね。で、失業者は絶対的に資本に従属させられると書いてますけど、で、マルクスは失業者のことを相対的過剰人口っていうふうに言ったんです。これ別に働く人が余ってるってことじゃなくて、相対的に資本が余らせている人たちなんだということです。で、過剰労働者人口が蓄積の、または資本主義の基礎上での富の発展の必然的な産物であるとすれば、この過剰人口は逆に資本主義的蓄積の交換、まあ、テコってことですね。いや、それどころか資本主義的生産様式の実在条件となると。それはあたかも資本が自分自身の費用によって飼育でもしたかのように全く絶対的に資本に所属すると、自分自由に処分できる産業予備軍を形成する。それは資本の変転する増殖欲求のために現実的人口増加の制限に関わりなくいつでも使える搾取可能な人間材料を作り出すと。難しいんですけど、失業者がいるとどうなりますかね。労働者は、前の講義も言いましたけど、第3回目ぐらい言いましたけど、労働力というものしか売れないですよ。生産手段を持ってないから。労働力を資本家に売って、対価として賃金を得て初めて生活できます。資本主義社会の中ではね。だからこの労働力が売れないってことは、生きていけないってことでしょ。で、生きていけないってことは、大変なことですから、少しでも、もうとにかくどんな条件でも働ければいいと。少しでもね、賃金をもらえるところならどこでも行きますというような、まあ、まさに今日本の状況そのままですけど、仕事はやりませんと。少々きつくても行きますと。賃金安くてもね、少々頑張りますというような人たちが大量にいるってことは、それだけ今働いている人たちの、まあ、プレッシャーというかね、 その圧力になるわけですよ。つまり自分たちがちょっと会社に文句言ってね、労働組合でも作ろうもんなら君たちはもういらないと。で、君たちの代わりに働きたいと言ってる人はいっぱいいるんだぞと、見ろという形で失業者をまあ利用するわけですよね。その今働いてる人たちをその労働搾取強化に縛り付けておく、まあ、重しの役割として資本というのは失業者を、まあ、取っとくというか自由に処分できる存在として縛り付けていくんだということなんですよね。だから本当にこの失業者の問題はこの資本主義社会の非常に重要な問題となっているということです。で、まあ、世界的にもそういう失業者が増え続けているということですよね。で、巨大資本家への富の集中、金融経済の膨張ということもありまして、まあ、さっきも言いましたけど、まあ、本当に、お金のあるところはどんどん飛んでいくという話なんですけど、大企業、日本の大企業でいうと、資本金10億円以上の大企業ですけど、内部留保という溜め込み金の額が1973年に13兆円で、1988年には74兆円、2000年には172兆円、2007年には228兆円と、これだけ増えてるんですよね。10倍以上、もう10何倍という規模で増えているということですよね。もう本当にだからあるところにあると、大企業は本当にですね、こういう労働者を搾取して、まあ、得た利益どんどん超え太っているというのが現実です。でその内部留保を取り崩しもしないで昨年秋以降の派遣切りとか、ね、非正規切りを行っていると、まあ、本当に血も涙もない資本の論理が、まあ、もろに出ているあの話ですよね。で、まあ、富裕層も非常に増えておりまして、日本の場合は、その300万円未満、もうちょっとか、500万円未満の労働者の数っていうのがやっぱ増えてきて、中間層が非常に減ってるんですけど、やっぱ貧困層というか、本当にカツカツで生活するとか、本当に生活できないレベルの労働者が増えているのと同時に、例えば2000万円以上の収入がある人もちょびっと増えていってるんですよね。中間がなくなって、富む人はどんどん富んでいくし、貧困になる人はどんどん貧困になるという事態になっているということですね。もう一つは、この金融経済の膨張でいうと、1980年には世界の GDP 総額、つまりものづくりの規模と、さっき言った金が金を生むっていうのは金融経済なんですよ。金、この商品を作らなくて、株とかですね、債券とか、為替とかね、そういう金が、金を元手に金を生むと、ここを飛び越して、金融なんですけど、世界の金融資産総額が、まあ、1980年時点ではまあほぼ同額だったということなんですけど、2006年にはGDP ものづくりが 48.3 兆ドルに対して、金融資産は167兆ドルということで、もう 3.5 倍その金融資産の方が増えてるんだと。でデリバティブ取引、これは、投資銀行とかね、まあそういう、まあデリバリーちょっと書いてますけど、中で。金融派生商品のことと。で株式とか金融とか為替っていうのは、これは金融商品なんですけど、それを用いてする先渡り取引や、先物取引、オプション取引、スワップ協定など、金融商品自体を取引するのではなく、その売買権利や交換権を取得することから派生という意味の英単語デリバティブとでこう呼ばれると。ちょっと分かんないかな、難しいですよね。そういう金融工学って言って、そういう、まあ、まさに金が金を生むような金融商品というのを独自にまた生み出していく世界がありましてね、もうそういう世界がもう本当に実体経済のものづくりのもう本当にもう十数倍の規模で 広がっているということなんですよね。だから本当に貧困が広がったり失業者が増えているにもかかわらず、そういう余ったタグついたお金がですね、わーっと世界中を駆けまぐってマネーゲームをしているというのが今の世界の姿なんですよね。3、発展途上国に自律的発展の道を提供できないと。発展途上国っていうのは、まあ、経済的に非常に、まあ、困難を持っている、まあ、先進国から言うと非常に、まあ、資本主義としての自律的発展ができていないというところですよね。まあ、主にアフリカとか東南アジア、まあ、東南アジアは今非常に経済成長著しいですけど、まあ、主にやっぱアフリカですよね。でマダガスカルを例にと書いてますけど、マダガスカルっていうのはアフリカのですね、アフリカがこんな感じであると、アフリカ分かるとこっちヨーロッパでこんな感じ、ここにあるマダガスカルってここにある国ですけど、あんまり来たことある人いますか？いないですか？マダガスカルはないよね。ここの国なんですよ。で、ここは非常に社会で最貧しい重債の国、つまり借金を背負っている国の一つで、本当に経済はもう大変な状況になっているんですよね。で、総人口1900万人のうち 67.5%、1500万人が最貧困層を形成しているということなんですよね。想像できます？7割近くの国民が最貧層、最貧困層、まあ、1ドル以下で生活しているってことなんですよね。そういう国です。で、そのマダガスカルは実は最近になって次々といろんな資源が発見されていて、サファイアとかニッケルとかコバルトとか、ここよくわかんないですけどチタンとかね、いろんな発見が相次いでいると。ところがそれを採掘する技術とか資本っていうのはやっぱり海外から持ってこないといけないんですよね。でそのために採掘権っていうのを売るわけですよ、その海外の、巨大資本にね。で、結局マダガスカル政府や国民にはわずかのおこぼれしか残らないっていう構造がもうすでに出来上がってて、まあ、これはサハラ砂漠って大体この辺、この辺がサハラ砂漠ですけど、サハラ砂漠以南のこのアフリカの諸国っていうのが、まあ、今世界で一番貧困が著しいところなんですけど、でこういう国々って非常に資源が豊か、特に南アフリカとかこの辺は非常に資源が出るんですよね。でも貧困層が非常に多いと、資源が非常に出るのに貧困層がなくならないというかね。でつまり自律的な経済を営めるその整備が全くできずに、その巨大資本ね、ヨーロッパとか中国とか日本とかアメリカとかの資本がどんどん入ってきて、資源を奪い尽くすだけ奪っていって取っていっちゃうわけですよ。生まれた生み出した資源を取っていっちゃうんです、資本がバーッと。で全然この人たちの生活には回ってこないっていう話なんですよね。4ページですけど、ちなみにこのマダガスカルっていう国は実は高校と大学の学費を段階的に無償化することを定めた国際人権規約っていうのがあって、 A 規約、社会権規約っていうんですけど、この第13条、国連人権規約 A 規約の第13条が高校と大学の学費を段階的に無償にしましょうという条約なんですよ。でこれを批准している160カ国ぐらいの国があって、そのうち今まで3カ国だけそれを留保してたんですよ。これは私たちの国には取り入れられませんと。でルワンダとこのマダガスカルとなんと日本だけだったんですけど、最近ルワンダってどの辺かな、この辺かな、 の国がルワンダ留保撤回12月にしたので、この学費無償化を段階的にしていこうという国はマダガスカルと日本だけになっちゃったんですよね。これ横道話ですけど、マダガスカルってさっきも言いましたけど、最貧国、最貧困国なんですよ。世界的に見ても GDP も130位ぐらいだったと思いますけど、本当に貧しい国と日本だけなんですよ。だから本当にその日本の遅れたその教育政策というかね、あの学費がまあ先進国で飛び抜けて高いわけですけど、いまだにそういう条約さえ批准しない日本の政府の姿勢っていうのがまさに現れているんですね。経済的にはもう全くマダガスカルと問題にならないぐらい日本は豊かな国なのに、学費は無償にしないぞということなんですよね。まあ、それは横道話でしたが、まあ、知っておいてください、ぜひ。で、そうした南北問題を資本主義は解決できるのかということです。で、さっき言いましたけど、サハラ砂漠以南のアフリカ諸国は以前にも増して資本主義先進国の生産活動に必要不可欠な原料供給国としての地位にとどまり続けているということですね。この辺にナイジェリアっていう国もあるんですよ。この辺だったかな、大きい国ですけど、ナイジェリアっていう。結構石油がたくさん出るんですけどね。でもここは本当に、内戦とかもあって、まあ、石油をめぐる巨大資本がどんどん入ってきて、利権が絡んで、本当むちゃくちゃなってるんですよ、はっきり言ってね。あの国の中は。で、貧困も本当に広がってなくならないし。で、本当にそういう資源を収奪するだけ収奪して、持ってっちゃうということなんですよね。で、約に、あ、次ですけど、そういう中で、まあ、貧困が特にアフリカなんかはまだまだ、改善されていないという中で、やっぱ子どもたちが働いているという事実も知っておいていただきたいんですけど、まあ、2億1000万人の子どもたちが今児童労働をしていると。そのうち農業が7割と書いてますけど、特に多いのがやっぱサハラ以南のアフリカの国で、子どもたちが貧困のために働かざるを得ないと、学校に行けない、教育を受ける権利が認められていないという状況になっているということなんですよね。で、児童労働の問題、ちょっと資料もつけておきましたので、まあ、これもはぜひ知ってほしいので資料つけておきましたけど、7ページ、8ページ、9ページのところですけど、これ ILO のホームページですけど、ILO、日本の、ILO 事務所かな、のホームページですけど、児童労働の現実ということで、農業とか製造業とか債務労働、人身取引と書いてますが、なぜ児童労働があるのですかと、一番の貧困、原因は貧困だということですよね。で、9ページちょっと見ても、あ、じゃあ8ページの上の方も見てほしいんですけど、例えば、チョコレートは、まあ割と児童労働の話では有名になってきま、知られるようになってきたんですけど、チョコレートも大体この辺で取れるんですよ、大体。カカオ豆って、この辺が多いです。ここは非常に児童労働が多くて、コートジボワールとかね、シオラレオナとか、まあ、西アフリカって書いてあるのこの辺、だからこの辺非常に多いんですよ。カカオ農家で子どもたちが働いているということですよね。で、まあ、教育というか学校も行けないということとか、まあ、それをなくすためにその IPEC っていうね、児童労働撤廃国際計画が非常に頑張っていて、まあ、成果も上げてきているということなんですけど、その左はサッカーボールを縫う子どもということで、世界のサッカーボールの約 75% はパキスタンのシアルコット地区で生産されていると。で、1996年には IPEC が行った現地調査によれば、およそ7000人の子どもたちがほとんど学校にも行かずにボールを縫っていたんだということですね。その後、まあ、IPC の活動やいろんなところの援助によってだいぶ改善してきたというふうに書いてますけど、 本当にだから貧困によって学校にも行けなくて、働き済みに働いているという子どもたちが非常にまだまだたくさんいるということです。で、資料の9ページ、もうちょっと見ていただきたいんですが、まあ、減ってはきてるんですね。前回2000年の調査では2億4600万人いたんですけど、それが2億1800万人ということで、まあ、減ってはきているんですけど、まあ、まだまだ2億人以上ですから非常に多いということでと、9ページの右の一番下にちょっとね、児童労働撤廃にかかる費用っていう問題書いていると思うんですけど、この児童労働を全部なくすためにかかるいろんな整備とかね、学校を作ったり、そう貧困をなくしたりしていくためにかかる費用っていうのが20年間に7600億ドルだと試算されているわけですけど、より良い教育と健康の面で児童労働を撤廃することにより得られる利益っていうのが、4兆ドルだと試算されていると。したがって経済的利用は利益は費用の6倍近くもあり、また社会的利益は計り知れないほど多いと。子どもたちにちゃんと教育を受けてもらって、その知識を生かして働いてもらった方が絶対に長期的に見れば経済的に利益につながるんだという話なんですけど、資本主義はさっき言ったようにもう目の前の利益が一番運動法則の目的になりますので、児童労働をその減らす目の前の費用をケチるわけですよね。だって本当にさっきも言ったように世界中でもういろんなダブついたお金が金融商品で回ってるわけですけど、こういうアフリカには全然行かないわけですよ。そういうお金が、ね、回っていかないということですよね。で本当に資本主義は南北問題解決できるのかということが今問われています。で、またレジュメに戻っていただいて、まあ、農業の話でもう一つコーヒーの話も有名になってきたと思うんですけど、まあ、本当にコーヒーを、まあ、カカオ豆、カカオじゃないな、コーヒー豆を、まあ、作っている子どもたちも非常に多いんですけど、ちょっとそこの文章を読むと、アフリカで輸出の 75% 以上を石油以外の一次産品に依存している国は17カ国に及ぶんだと。で、コーヒー、ココア、紅茶などの商品作物は生産から流通、価格決定権まで巨大企業、多国籍企業に抑え込まれてるんですよね。で、コーヒーの焙煎とか製造の多国籍企業で、世界で4つぐらい独占企業があるそうですけど、コーヒーについては、巨額の利益を上げていると。で、例えばウガンダの例では農家が1キロあたり 0.14 ドルって言うと、まあ15円とか20円とかそんぐらいですかね。で、おろしたコーヒー豆が、イギリスの小売店では26.4 ドルにもなっていると。190倍ですよ。つまり生産者に全然お金がですね回ってないってことなんですよね。で、ちょっとこれも横道話ですけど、これは映画で美味しいコーヒーの真実という映画があるんですね。僕見てはないんですけど、ちょっとホームページで、この映画の存在自体は知ってるんですけど、見てはないんですけど、ホームページからちょっとそこに引用しているんですけど、例えばもし皆さんが1杯330円のトールサイズ、トールサイズというのは長いサイズのコーヒーを買ったとすると、スターバックスとかね、喫茶店とかで、でそのお金はどれぐらい実際にコーヒーを栽培している農家に入るかということなんですよ。330円払いました。そのうちどれだけコーヒー農家に入るか。中塚さんどうですか。
190倍なんですよ。20円くらい。
もうちょっと低いです。このホームページでは、もちろんデータの資料はあったんですけど、一応3円から9円というふうに載っていました。3円から9円ということで、だから100分の1ぐらいですよね。まあ3円といったらね、まあ9円でもかなり、もうほとんど2桁違いますからね、330円と。で、 コーヒー農家が3円から9円で、輸出業者、地元の貿易会社が23円ということで、一番上の小売業者、輸入業者が296円というふうになっておりました。だからほとんど農家にはコーヒーを実際作っている貧しい貧困の農家にはコーヒーの恩恵というか恩恵というか売った額に対して全く報酬が低すぎるんだということですよね。まあ、こういう作物っていっぱいあって、アフリカとかは本当にさっき言ったチョコレートもそうですし、コーヒーもそうですし、まあ、そういう本当に一次産品が貧しい農家によって作られていて、それが多国籍企業の利益に、まあ、吸い上げられているという構図になっていて、貧困から抜け出せないということになってるんですよね。で、これもぜひ、知っておいていただきたいというふうに思います。で、最後ですけど、資本主義に人類の未来を託せるのかということで、地球温暖化問題を、お話ししていきたいと思います。で、地球温暖化問題というのは、まあ、今毎日ね、本当にエコエコということでやられていて、まあ、皆さんも、やられてると、何らかのね、気をつけてることとかね、やってると思うんですけど、で、やっぱりこれも資本主義の、そもそものね、この矛盾、売って売って売りまくれと、その結果どうなったって、俺は知ったこっちゃないという、この資本主義の仕組みそのものが、この地球温暖化をまさに引き起こしているだということなんですよね。で、地球の大気っていうのは私たちの生命維持装置なんですよね。で、大気がないと私たちは生きていきません。もちろん酸素がなければ生きていけないわけですけど、その酸素を吸うだけじゃなくって、いろんなやっぱりですね、太陽から紫外線が降り注いでいて、それを遮っているオゾンっていう物質がありまして、オゾン層がね、地球を薄い膜で覆ってくれてるんですよね。で、それが紫外線を一定程度カットしてくれているので、紫外線っていうのは、まあ、私たちのタンパク質とか DNA をね、本当に粉々に壊す、切り刻む、まあ、ものなんですけど、それを遮ってくれているのがオゾン層ですね。で、このオゾン層の問題は、まあ、ちょっと最近は言われなくなりましたけど、オゾンホールということで、そのオゾン層のね、穴が北極とか南極のあたりにできているということで、大問題になって、そのオゾン層を破壊する物質としてそのフロンというものがね、それを破壊しているということで、フロンガスをなくそうということで、冷蔵庫とかね、ああいうものからフロンガスがどんどんなくなっていったわけですけど、で、オゾン層について言えば今、だいぶオゾンホールが大きくなることについては、弱くなっているというかね、なんとか持ちこたえているという状況です。で、これ以上は、まあ、そう劇的にひどくなるってことはないだろうというふうに言われています。で、もう一つなんですけど、これが今消費の課題なわけですけど、その二酸化炭素の量が増えているということですよね。で、増えているといっても、地球はですね、非常に二酸化炭素の量少ないんですよね。 0.04% 大気中の二酸化炭素の量は 0.04% で、金星が 96.5%、 火星 95.3% という比べると圧倒的に少ないということで、なんでじゃあこんなに地球の二酸化炭素は少ないのかということなんですけど、もともとは多かったんですよね。地球は46億年ですかね、前に誕生したんですけど、その時は二酸化炭素はまさに金星とか火星ぐらいあったんですよね。で、どうしてじゃあ少なくなったかというと、生命が誕生したのが今から35億年前と言われておりますけど、で、海の中で誕生した生命が複雑な進化過程を経て、二酸化炭素を吸収して酸素を出す生命体を生み出していくんですよね。これは非常に画期的なことで、劇的にここから変わって、劇的と言ってもすごい時間かかってるんですけど、変わっていくんですけど、つまり光合成を持つ動物性プランクトンとか植物性プランクトンとかね、まあそういうものが生まれていったんですよね。で、二酸化炭素を吸収して酸素を出してくれる動物、動植物が、 長い光合成を長い時間の光合成活動によって、その大気中の二酸化炭素がだんだんだんだん吸収されていったんですよね。で、4億年前にやっと地上で生命が活動できるぐらいの大気に改造されていったんですよね。わかります？二酸化炭素が光合成活動によって割合が減っていったとどんどんですね。で、つまり30億年かけて大気が改造されていって、初めて私たちのような生命が地上で活動することができる。つまり紫外線とかからですね、大気がちゃんと守ってくれて、二酸化炭素が減ることによって気候が安定する。そういうことによって初めて地上で私たちが活動できる条件ができていったわけですけど、それに30億年かかってるんですよ。微生物がね、本当にちっちゃいプランクトンが一生懸命二酸化炭素を吸ってくれて、蓄積してくれて、それを、石炭とか石油という、まあ、化石燃料としてね、凝縮、固めていってくれたんですね。それが積もっていったのが、石炭とか石油なんですけど、だから微生物のあれは死骸なんですよね。簡単に言うと石油炭とか石油っていうのはね、ずっと何十億年前の微生物の死骸なんですね。石油とかはね。で、そうして大気が改造されていったんですけど、産業革命、18世紀ですかね、のイギリスから始まった産業革命、つまり資本主義が発展していくことによって、その化石燃料って非常にね、燃料効率が良くって、まあ、これでいろんなものを走らせたりですね、動かしたりしようとなったんですよね。で、猛烈に化石燃料の消費が始まるのが産業革命以後ということです。で、そういう猛烈な消費によって大気中の二酸化炭素の割合が今急増しているということです。で、産業革命以後って言っても、たかだか250年ぐらいの話で、つまり30億年かけて作った生命維持装置の大気を、わずか数百年、250年ぐらいの経済活動で今それをぶっ壊してしまうという事態になっているんだということですよね。で、資料に、10ページですけど、その、少し、大きいデータを載せておりますが、資料10の10ページの図1の世界全体の二酸化炭素排出量の増大と気温の上昇ということで、1850年から150年のちょっとスパンでグラフにしておりますが、もう、そうですね、20世紀にやっぱり入ってから劇的に CO2 の排出量が増えていって、それに伴って気温が上がっていくと。で、二酸化炭素っていうのは温室効果ガスと言われてて、太陽から降り注いだ熱を、とどまらせる効果があるんですよね。逃がさない効果を持ってるんですよね、二酸化炭素っていうのは。だから地球が温まっちゃうんですよね。で、気温も、1850年から比べると、0.8 度今、平均気温が上昇しているということです。で、1人当たりの CO2 排出量もそこの右に図2として載せておきましたが、これも100年ぐらいの単位でのグラフですけど、まあ、1人当たりの CO2 排出量も劇的に、まあ、ここ数十年で増えていると。特に日本はやっぱり高度成長期時期に非常に劇的にね、増えていると。60年代、70年代ね、増えているということです。一番下の表は産業革命以来の二酸化炭素ガスの累積排出量というふうに書いてますけど、まあ、発達した資本主義25か5カ国が上にありまして、その他すべての国々の合計が下にあるということですけど、やっぱり発達した資本主義の25カ国で、一番右ですけど、1751年から2005年、まあ、250年の累計で言っても、このたった25カ国でCO2 の排出量が 55.2% ということなので、まあ、半分以上はこの発達した資本主義国で排出しているんだということですね。だから歴史的に見ても、こういう資本主義発達した先進国で、先進資本主義国の その温暖化問題に対する責任というのは非常に大きいわけですよね。でここの国々が本当に本気になって排出量を減らしていかないといけないということです。で、また戻りまして4ページの一番下ですね。さっき言いましたが、二酸化炭素っていうのは温室効果を持っていて、大気中の平均気温が上昇してるんだと。で、0.8 度今増えていると言いましたけど、その 0.8 度でさえですね、今大変大きい問題が広がっていて、まあ、海面上昇もそうですね。本当に南太平洋のツバルなんていう国はですね、もう今にも沈むかみたいな話がありますし、まあ、本当に 何センチ何十センチの単位で何センチの上昇でも本当に大変なことになる国っていうのがあるんですよね。あるいは大規模自然災害、台風とかハリケーンの、ね、巨大化とか言われます。あるいは農作物の不作とか水不足とかですね、まあ、本当に深刻な影響が広がりつつあるということです。で、今後はですね、その 0.8 度上がってしまった平均気温の上昇を2度以下に抑えないと本当にもう大変なことになるというのが世界の科学者がより集まって出した結論です。で5ページに行きますが、世界的な取り組みは急ピッチで進んでおりまして、国連組織の IPCC というところがあって、これは気候変動に関する政府間パネルと言われているところですけど、でどうしても達成すべき温暖化ガスの削減目標として2020年までに先進国の排出量を1990年比 25% から 40% 減らさないといけないと。2020年まで、2020年までね。2050年までには世界全体の排出量を 50% 減らす必要があると。で先進国では 80% 以上の削減が必要だということを、まあ、IPCC というのは世界の130カ国からですね、科学者を450人ぐらい集めて、もう、非常にそういう今の自然科学者の英知を結集して、そういう科学的根拠をもとにこれぐらいの削減が必要だというふうな結論を出しています。で、そういう指摘に応えて、まあ、ヨーロッパは非常に真面目というか真剣に本気でですね、対応が進んでいて、いるわけですけど、で2020年までに、まあ、25% とかね、30% とか非常に、まあ、日本と比べても1990年比でね、非常に大きい削減目標を掲げているし、まあ、EU 自体もそういう目標を掲げているということです。でアメリカもブッシュ路線の時は京都議定書なんかはですね、もうそんなの必要ないんだということで離脱したりですね、まあ、むちゃくちゃやってたわけですけど、オバマさんになってだいぶ路線が変わってきて、まあ、グリーンエネルギーを重視するんだということでね、まあ、非常にそういう国際的な取り決めにも復帰しますよということで転換を図りつつあるというのがアメリカの姿勢です。でそういう資本先進資本主義国が真面目に今取り組み本気で、ね、取り組み始めている中で日本政府の対応はというと、もう本当恥ずかしい限りなんですけど、先進国の中でもどんじりで目標は低いということなんですよね。で中間目標として1990年比 8% ということで、これは京都議定書の、ね、目標が 6% だったので、もうほとんど変わってないんですよね、2020までの目標をね。で麻生さんはこれで威張ってるわけですけど、でまさにこれは経団連の意向ですね、経済界の意向をもう本当にそのまま受け入れた資本の論理が優先したあの目標値で、ほとんど経済界の痛みっていうのはないんですね、この数値でいうと。で、まさに大洪水を我が亡き後に来たれと、今の目の前の利益が大事で、環境問題別に海面上昇災害別にいいよと、今の目の前の利益が大事なんだという、まさに資本の論理ですよね。で、日本の場合の排出量の問題ですけど、150の大規模排出事業所っていうのがあって、これは資料の12ページに載ってるんですけど、グラフは載ってるんですけどね、そこに。グラフが載ってると思うんですけど、これ日本の2005年度の排出量の、円グラフですけど、 この気候ネットワークというところが出しているんですけど、でこれによると日本の排出量の半分が、大規模事業所、発電所とか製油所とかセメント化学工場とか鉄鋼とか化学とかね、まあ、そういう事業所150事業所が日本の、排出量の半分出しているということです。で、この上のページ見てもらって、この12ページの上の行をちょっと見てもらいたいの。発電所のうち、すべての発電所のデータを非開示とした東京電力、つまりどれだけ出してるか教えないよと、この時点になってもそういうことを言ってる電力会社がいるわけですよ。東京電力、川山電力、は、この調査に対して教えなかったんですね、排出量。しかしここも、排出増となっていることは間違いないと。で、日本のほぼ全ての発電所は CO2 の排出量が増えているという結果になっています。で、つまりここを規制しないともうどうしようもないんですね。いくら家庭で電気消そうがですね、ちょっとお買い物バッグをですね持っていこうが、まあそれは大事ですけど、もちろんやる必要があるわけですけど、ここを規制しない限り日本の排出量は劇的に、まあ、抑えることってのはできないんですよね。でも、こういう大企業の思惑とかね、意向が反映して、そういう大企業には、まあ、痛みがないような範囲で目標を日本の政府は定めているんですよね。で一番最後の13ページ14ページの資料はその気候ネットワーク代表の浅岡さんという方の名前で、8% 目標がについてのコメントをちょっと、まあ、これホームページに載ってたんで資料として載せておりますが、まあ、このままでは国際社会から孤立するということですね。ちょっと2段落目からちょっと読むと、だがっていうところね、だが世界を待たせた挙句の目標は世界を失望させるものであると。2020年についてだけ基準年を、排出量が 7.7% 増加した2005年に言い換えての苦しい見せ方で削減を装っているが、京都議定書の目標とほとんど変わらないということですよね。でその後についても直接的な経路を歩むことは困難で、まだ見ぬ革新的技術の開発と普及にかかるとし、排出を増加させた、つまり日本はですね、90年比から言うと増えてるんですね、排出量はね、減るどころか。排出を増加させた政策の誤りを反省せず、今後も大幅排出削減を確実に進める意思がないことを、もう本当に世界に明らかにしたんだと。経団連の強い意向が反映されたものであるというふうにね、指摘をしております。最後14ページもちょっと見ておきたいんですけど、14ページのちょっと下の方で世界はというところ、ね、世界のだというところの段落ですけど、世界は市場が温暖化対策を織り込みつつあり、国として中長期目標に基づく低炭素経済に移行していくための立法を終えるなど行動を開始しつつあると。ヨーロッパではね、アメリカも少しずつ法整備をし始めています。日本も重要な分岐点を迎えていると。かつての大量生産、大量エネルギー消費社会を基本に、当面の利益しか念頭にない近視眼的な経団連に、まさにこれ資本の論理です。日本の進路を縛られるのではなく、政治の選択で雇用を充実する低炭素経済への進路を切り開く決断をすべきであると。こういう新しい、やっぱりね、そういうグリーンな、その、エネルギーを生み出すことによって新しい雇用も生まれるんだということですよ。世界はこのようにして温暖化防止の文明史的転換を経済再生のチャンスとしていこうとしている中、経済への負担としてしか捉えていない日本の態度は、温暖化防止という世界の共通課題の認識の低さを示しているとともに、自らの経済再生のチャンスを失うものであるということなんですよ。だから本当に資本主義、まさに日本は野蛮な資本主義なんですけど、一番いい薬が飲めないんですよ。目の前の利益が一番なので、そのグリーンなね、本当にいい風力発電とか、まあ、いろんなやっぱり、それだけじゃなくし、私たちの生活に関わっていろんな産業がそれにこと、 それに基づいて生まれてきて、経済効果っていうのは非常にやっぱ雇用も生み出すしあるわけですけど、長期的に見ればそれが一番いい薬なわけですけど、目の前の利益が大事なんだと。で、もう世界から恥ずべき目標を公表したんですね、この前ね。で、世界からソース感を食ってるというのが今の日本の現状だということです。日本の排出先の8割は産業界だと。まだレジュメ戻ってますけど、大型排出先がはっきりしているのに、そこに規制をかけず自主努力に任せているのが日本の現状だということです。で、再生可能エネルギーへの転換も阻まれていて、その一つ太陽光発電なんですけど、国内の可能な未利用地と建物の屋根の3分の1に設置すれば、日本で消費される全てのエネルギーを電力して供給できるほど国内外で発展性を持つ実用技術なんだそうです。で、これが進まない原因は、自然エネルギーで作る電力を電力会社に固定価格で買い取らせる制度、これはヨーロッパですでに導入されているわけですけど、この制度を電力会社に反対されて実施できていないということが、太陽光発電をの推進を阻んでいる、理由だというふうに言われているんですね。本当に電力会社の利益の上、地球の環境の上に電力会社の利益を置いているっていう態度なんですよね。本当にこういう、日本はルールなき資本主義と言われてますけど、まさにこういう地球環境の問題に対しても、資本の論理が優先されるという社会になっていると。したがって早急にやっぱり社会的な規制っていうのが必要だということです。そしてより根本的には利潤第一主義というやっぱり資本主義の行動原理がありますので、この資本主義に人類の未来を託せるのかと、地球温暖化の解決ができるのかという問題にも発展していくんじゃないかなというふうに思います。今時間過ぎちゃいましたので、業の強い反作用を生み出すという問題はまた次回理事会でやりたいと思いますけど、そういう資本の、本当にそういういろんな問題が実際矛盾が起きていているわけですけど、それに対してやっぱり反作用っていうかね、人々の戦いも起きるし、社会による資本の規制というのも生み出していくんだと。それが資本主義を発展させていくとか変革していく、その大きな力になっていくだという話を次回理事会でやりたいと思います。今日の話は暗い話が多かったんですけど、次回理事会ではそういう矛盾を乗り越えていく新しい力っていうのはどこにあるのかっていう話をしていきたいとに思います。で、次回は労働組合の話をしていきたいというふうに思います。じゃあ終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。